This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 152. こんにちは、ピアレスゆかりです。4月に入ってご自分のもしくはお子さんの入学式、始業式があった方もいらっしゃるかもしれませんね。日本では桜はもう散ってしまったところが多いようですが、ビクトリアはこれからどんどんいろんな種類の桜が5月くらいまで咲くので、これからがお花見のシーズンです。とはいえ先日ですね、夜スマホを寝る前に見ていたら、夜中の3時の天気予報が雪になっていて、何なんだというか、4月はまだまだこう突然雪になってしまうこともあり得るという変な天気が続きます。本題に入る前に最後のお知らせです。今週のはみらいのお話し会は日本時間4月18日日曜日の朝10時から、北米の方には17日土曜日の夜です。テーマは感情について話そうです。今半分以上お席が埋まっていますが、もう少しスペースありますので、興味のある方はお早めにご登録ください。さて、今週のゲストはシンガポール在住のボレンズ真由美さんです。真由美さんとは2月に開催した Your Voice Summit でお話しさせていただいて以来ですが、バイリンガル MC、ナレーター、通訳、ファシリテーターとして活動される傍ら、Flow、産まない女性の幸せな人生計画というポッドキャストを配信していらっしゃいます。それでは早速、真由美さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストはボレンズ真由美さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真由美さんは、私は知り合ったのは本当に2ヶ月ぐらい前の Your Voice Summit にご出演いただいて、その時に、はい、一緒にお話をする機会があったのは、私は初めてだったんですけども、ちょっと今回2ヶ月ぶりにゆっくりお話を聞かせてもらおうかなと思ってお呼びしました。
そうですね。はい。ありがとうございます。呼んでいただいて。
まず、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。私は、シンガポール在住で、主にイベントの MC であったり、ボイスオーバー、そうですね、声優とかナレーションをやっていて、であと通訳をやりながら、いろんな副業というかマルチビジネスをいろいろとしてるんですけれども、はい、私の名前はボレンズ真由美と言います。そうですね、シンガポールは9年住んでまして、その前に中国大陸の深圳というところに7年住んでまして、はい、でその前はカナダであったり、日本、そうですね、18歳の時に、カナダのビクトリア、もう本当にゆかりさんが今住んでいる、はい、ビクトリアのところに最初に住んだんですよね。それが始まりなんですけれども、そこからだいたいもう日本を離れて連続では今16年ってとこですかね。はい、
すごいですね。私も海外に来てもう多分20年以上になるんですけど、私はなんか同じところにずっといるんですけど、真由美さんは本当にいろんなところに行っていろんな経験をされているので、すごく今日のお話が楽しみなんですけど、すごい偶然なのが、ビクトリアがじゃあ最初の海外だったっていうことですか？最初の海外というか最初の留学？
留学はそうですね、ホームステイしてました。
すごい偶然ですね。でもそれ以来戻っていらしてない、
はい、そうですね。だから本当にもうまさに19の時にホームステイを終わらせて、でその後はバンクーバーに行ったんですよね。なので本当に最初に住んだところがビクトリアシティで、だから本当に多分今足を踏み入れるともうなんか泣いちゃいそうと思う
ぐらい本当に思い出がいっぱい詰まってる。だいぶ変わってると思いますけどね。
あ、そうですか。
どの辺って言ってましたっけ？カムソンカレッジに行ってらっしゃったんです
よ。そうそうそう、カムソンカレッジの裏のなんかお家にホームステイさせていただいてて、 で本当にあの山をこう一つ越えないといけないんですよね、カレッジ行くときに。でも教科書とか全部持ってで山を越えるんですけど、そこであの朝にもう鹿に遭遇する
という。あ、はい、うん、鹿はいっぱいいますね、
うん、ねで最初に本当にだから目があったときに どうしたらいいのか分からなくて前に進むべきなのか、うん、あのね引き返すべきなのかっていう、うん、それも分からないぐらいのなんかすごく田舎なところに住んでたんですけど、
はい、田舎ですね、うん、今 も, も そこまで変わってないかも。
あ、そうですか、う
ん、田舎なとこは変わってない、うん、
あの夫がトロントの、ね、東海岸出身なので、
はい、
あのやっぱり里帰りするときはカナダなんですが、うん、やっぱり西海岸に行く機会は本当になくなって、うんうん、でどちらかというとシンガポールはあのヨーロッパから入る方が
行きやすいんですよ
ね。ヨーロッパ、あの全然近くはないですよ。20時間やっぱりかかるんですけど、あのカナダの、まあ、東海岸に行く場合は、あ、
そうか、
あの、うん、ドゥバイとかね、その中東を通って、うんうん、で 1,2 泊やっぱりストップオーバーして、うん、そこから行けるっていうのがあるので、太平洋を越えると本当にもうストレートに行かないといけないので、
そうですね、
うん、
そうか、
そういう意味でもう本当に西海岸にはかなり足を踏み入れてない状態なんですけど、
うん、なんか、うん、多分今来たらバンクーバーとかもだいぶ変わったんじゃないかな、多分最後に出した時より。
変わってると思います、うん、友達もまだ住んでるんですけどね、本当に行きたいなと思うんですけど、まあ、この状況と、あとやっぱりルートをねちゃんとこう決めないと、うん、やっぱり20時間以上かかる旅なのです
ごい大変だそしたらですね、あの、はい、まあ、いろいろ聞きたい、お話ししたいことはあるんですけど、
はい、
まゆみさんはでも、そのボイスオーバーとかその MC とかのお仕事、はい、司会とかのお仕事の他にもポッドキャストをやっていらして、そのポッドキャストの話もちょっと教えてください。
はい、はい、ですね、ポッドキャストの番組は、フロー、産まない産めない女性の幸せな人生計画という、うん、まあ、もうすごいロングタイトルなんですけれども、あともうすごく直球で、うん、あのまあ、どういうタイトル、あのテーマなのかっていうのはすぐお分かりになると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、いろんな背景で、まあ、子供を授からなかった、まあ、もしくは子供を持たなかったっていう女性の、うん、あの、まあ、エンパワーメントというよりはその、まあ、こんな人生も悪くないよねみたいな、うんうん、こういう人生が待ってますよ、まあ、例えば今不妊治療されている方で、うん、もうなんか子供のいない人生なんて今考えられないとか、うん、もうこれがゴールで、もう他はもう全部失敗というか、うん、ね、あの不成功っていう風に本当に行き詰まっている方とか、あとその選択こなしと言われる、まあ、選択して子供を持たないっていう人生を選んだにもかかわらず、うん、やっぱり社会的に生きづらいなっていう方とか、うん、いろんな人をこうもうまとめて、いや、あなたの人生はもう自分の決めたもので、うん、あの、まあ、それがね、あの選択してしたものではなくても、あのいろんな生き方があっていいんだよと、
うん
うん、っていうその多様性を伝える番組をしてまして、で、まあ、その中には、まあ、ロールモデルの方ですね、まあ、実際に、子供のいない人生を謳歌されていて、まあ、40代50代で、まあ、いろんなあの生き方をね、うん、あのとか幸せの形を見つけられて、実際に、まあ、歩まれてる方をこう、うん、まあ、スポットライト当てて紹介するっていうのをしてますね。
それはあの、はい、今年から始められたんですよね。去年ですか？
去年の7月になるんですけど、うんうん、はい、それもあの7月23日っていう、うん、あのもう日程に決めてまして、それがあの夫婦の、まあ、15周年だったんですね。
結婚15周年
、はい、でその結婚記念日に、まあ、なんかちょっと何かやろうっていうことで、うんうん、でまあ、まあ夫は全然関わってないんですけれども、うん、結婚記念日になんかするのが意味があるのかなっていうことで、うん、その日にリリースしました。
なるほど。でもそういうのをポッドキャストをまあ始められたっていうのはやっぱりまゆみさん自身もそういう経験があるっていうことだと思うんですけど、
はい、
多分まゆみさん最近いろんなポッドキャストとかにも出演していらっしゃるので、うん、あのお話をしている方もいらっしゃるかもしれないけど、もしかしたら知らない方も初めての方もいらっしゃると思うので、まゆみさんのお話を教えてください。
う
ん、
はい、ですね、まあ、私の経験というのは、まあ、大きく、不妊治療を8年間 しまして、で、まあ、それが日本と、まあ、日本が最後だったんですけれども、最初に始めたのが、まあ、中国大陸に一番近かった香港からなんですね、うん、香港に通いながら不妊治療をするっていうところから始めて、でシンガポールに移住が決まったので、そこで本格的に IVF という、うん、まあそうですね、顕微受精になるんですかね、そういうところまで踏み出したのがシンガポールだったんですけれども、で、まあ、そこでもうまくいかず、で次のオプションはって考えた時に、まあ、日本でじゃあ最後やってみようということで、うん、まあ、計3カ国 の、 土地で不妊治療をしたんですね。であっという間に、まあ、8年が過ぎまして、だいたい30歳の時に始めたんですけど、で結婚自体は早かったんですね。24歳の時に結婚して、うん、で中国に移ったんですけれども、その時は全然もう、まあ、子供を作るっていうところはまだ20代だったので、うんうん、そこまで考えてなくて、うん、なんかやっぱり夫婦の生活を楽しもう、であとやっぱり中国っていう本当に未知の世界に本当に入っちゃったので、うん、もうそこでまず中国語を覚えたりとか生活に慣れることに本当に集中していたので、うん、子作りっていうところは本当にだいたい29歳とか、うん、はい、周りがね子供を、まあ、妊娠し始めたり子供っていうのを意識し始めた時に、大体私たちも意識して、うんうん、で病院に行ってチェックしてもらってっていうところから始まったんですけれども、うんうん、まあ、意外とできないもんなんだなっていうところで、うん、まあ、すぐそうですね、その時点でもう治療にすぐ踏み出したんですけれども、うんうん、でもやっぱりやっぱりだらだらと8年続いてしまって、でその8年間は本当に何でしょうね、もうメンタル的にやられてたんだと思うんですけど、気づかないんですよね、うん、もうゴールが目の前にあるって、その子供がいる生活とかこうエンビジョンしてたので、うんうん、もうそれに向かってこう走るというか、
うん、
だから周りも見えてなかったですし、
まゆみさんはではもう、まあ、その、まあ、最初結婚された時はまだね若かったから、そこまですぐ子供っていうあれじゃなかったけど、まあ、でも一応子供は欲しいなっていうスタンスだったんですか、その時は。
子供大好きだったので、お互い
に、じゃあ、まあ、結婚したらお母さんになりたいというそういう、それはもう自然な成り行きとして真由美さんの中にはそれはあった。
そうなんですよ、うんうん、で子供が好きだったゆえ、その中国での生活が本当にね、まだ安定してないと思ってたので、うんうん、なんかその自分たちの生活をちゃんと立てるっていうところに集中してたんですよね、うんうん、そしたらこうちゃんと迎えられるんじゃないかなみたいな、うん、その計画をしすぎたがゆえにそうですね、だから子作りが遅れちゃったのもあるかもしれないですね。
うーん、なるほど。で8年不妊治療したけど授からなかったと。
うん、そうですね。
それでその時の心境としてはもう仕方ないみたいな感じですか、それとも。
うん、まあ仕方ないってね思いたかったですけど、やっぱりその、うん、本当にこのまあね、今こういうふうに発信して自分の話をこういうふうにね普通にしてますけど、本当に2年前ぐらいはこの自分の話をするのにもう息が詰まるぐらい、
うん、
ね、こう涙がもう溢れてくるみたいな、そういう、うん、メンタルではありましたね、うん、でもこう話すことによってこう、うんうん、ね、練習もできるし、なんかどことなくこう自分をこう自分のその心からこう話すというんですか、ディスアソシエイっていうんですかね、うんうんうん、ができるので、なんか自分をこう第二者の感じでこう見てるような、うん、感覚でこう淡々と話ができるようにはなってるんですけれども、うん、本当にその時はなんていうんですかね、こうもう主観的に、うん、物事を見て本当に話せなかったんですけどね、うんうん、だからこう徐々に本当に2年とかかけて徐々にこう話せるようになったっていうところから発信につながったんですけれども、うんうんうん、
そのなんかそこから発信しようって思うところがなんかすごいなと思って、やっぱり発信できない人も多分いっぱいいると思うし、もうなんかそのことに関しては話したくないっていう人も多分いると思うんですよね。なんか子供の話はしたくないみたいな。
うんうんうん
うん、でも、まゆみさんなんで発信しようと思ったんですか？
私はですね、まあもともと正義感が強いのもあると思うんですけど、 やっぱり、まあ、日本に帰った時もそうなんですけど、絶望的に、あ、私子供のいない人生歩むことになるかもしれないって、うん、もうなんかちょっと頭の中にあったんですよね、治療しながら、うん、でその時にいろんなこうリソースを探したんですけど何もなくて、うん、本当にそのね、不妊治療で授かりましたっていう成功例の物語はたくさんあるのに、うん、そのアンサクセスストーリーが全く世にはないんですよね、うん、で本当にそうなるとそのね今もしかしたらこの予想していた人生を得られないかもしれないと思った人がの道しるべが何もない、
うんうん
うん、ロールモデルもいない、
うん、
どんな生活が待っているのかが全く見えないっていうのが、うんうん、実際に私もそれを体験してで、まあ、タブーな、ね、ワードではあるのかもしれないけれどもその不妊治療で絶対授かるっていうのは、まあ、要はなんていうんですか、あの現実的ではなくて、
う
ん
う
ん
そうですね、
絶対に授かるとは言えないわけですよね、うんうん、じゃあ授からなかった人たちはじゃあどうやって生活、うんうんね、どういう気持ちで、うん、生活するんだろうとかしてるんだろうって思った時に、うんうん、やっぱり誰かが声を発さないとそのねあの分からないものだし、うん、でもっとみんなにこうオープンに話せるような社会になれば、うん、ね、本当に10年前、20年前は離婚というワードもね、やっぱり話せなかったのに、
う
ん、
そうですね、
今、
うん、確かに
今もう離婚しましたとか、離婚考えてるんだよねって言えるって、やっぱり誰かがこう声を発してきたからだと思うんですよね。うんうん、
なるほどね。うんうん、そうですね。
そこまで、うん、いけるといいなっていうふうには思ってます。う
んなんかこう不妊治療して成功しましたっていう人となんか成功しなかった人はなんかその人のなんていうのかな人格まで指定されるようななんていうのかな、うん、こう失敗した人っていうかあの人たちは、はい、なんかそういうイメージはないと思うんだけど、うん、なんかそういうメッセージがなんか無言のメッセージがあると思うんですよ、
うん、
なんかそういう人たちをセレブレートしないみたいなだからそれはすごく、うん、必要だと思いますね。だからその子供がもちろんできないのは残念だけども、
うん、
でその子供がいないイコール悲しい人生とか寂しい人生とかではないでしょ、う
ん、そうなんですよね。だからそこのイメージは本当にあると思います。やっぱりまだ子供がいませんっていうとそれがもしかしたら選択して、うん持たないっていう選択もあるしもしかしたら同性で持てないっていう可能性もあるし、うんうんうんうん、私みたいに、まあ、不妊治療の末授からなかったっていうことかとも人もいるので、うんね、一言で子供がいませんに対してあなた不幸ってこう思うっていうのは、うん、もうそもそもそういう時代じゃないのかなっていうふうに思うんですね。でやっぱり私ももちろん自分は不幸だと思ってましたよ、うん、その不運だと思ってましたね、うん、アンラッキーだと思ってましたけどただそれをずっと思い続けてこの、まあ、今40歳ですけれどもここからあとねまだ40年ぐらいあるとして考えた時に、うん、いや自分の人生だし自分で幸せは決めたいと、
うんうんうん、
そうですね、自分の物差しで幸せのやっぱり形って決めたいなと思ったので、うんうんうん、でやっぱりそういう発信をしているとまだ未だにそういうネガティブなコメントはないんですけれども、うん、なんか強がりなのかとか開き直ってるのかとか、
うん、
でもしくはまあね子供持たないっていう選択をした人に対してやっぱりこうあなんか自分勝手ねとか子供嫌いなのねとか、うん、なんかもう どう言おうとそういうイメージにこう引きずられるっていうのはあるのかなっていうのはありますね、
うん、
でもそれはやっぱり固定観念とイメージっていうのが、うんうんうん、あるからだと思うんですけど、
うん、そう私も多分ねこのトピック前にポッドキャストでも多分シーズン1とかで話してるんですけどやっぱりその世間の人が勝手になんか決めちゃうっていうか結婚しましたって言ったら子供はいつできるのみたいな話になるしで1人目生まれましたって言ったら2人目はいつってもうなんかうるさいって思うんですけどやっぱりそれでもまだ日本にはあるでしょそういうのやっぱり初対面の人とかに聞かれたりとかしませんお子さんはとか
そうですねだから、まあ、シンガポール って結構その国際的なので、もちろんエクスパートと言われるあのヨーロピアンの人とか欧米の人もたくさんいるんですけれども、まあ、そのコミュニティで私は、まあ、あのソーシャルライフはそういう感じなんですね。周りはあの特にあの欧米人なんですけど、欧米人でもやっぱり聞きますからね。最初のなんて言うんですかね、こうあなたは何を仕事何してるのじゃなくて、子供いるのから始まったりとか。
そうなんだ。
で、それって私の中ではまあナチュラルなことかなと思うんですね。やっぱり共通点をどこかで探そうと思った時に、うん、まあ何かからまあ会話を始めないといけないので、まあそのね、あの最初のトリガーがそれだったりするんですよね。で、私からすると、もうなんかいろんなクエスチョンがあるのに、そこからみたいな、
いきなりそれかみたいな
私がこう仕事とかしてる、そのそれ聞きたくないのかなとか思うんですけど、まあそこから始まりで、ね、あの、あ、いませんって言ったら、え、まだいないのとか、
あ、うん、いませんって言われたらそこでやめればいいのに、なんかそれ以上コメントしなくていいじゃんとか思うんですけど、
そうですね、なんかそのいませんに対して、なんかまあまあ人によってはね、あ、表情が こわばって、あ、聞くんじゃなかったこれみたいなのとか、うんうんうんうん、で会話が終わるんですね、うん、でこう、まあ、社交の場というか本当に初対面が集まるようなところではそのクエスチョンの後にさーってこう、うん、あのさ避けていくというか、うん、まあそうですね、いなくなっちゃうっていうケースもありますし、なんかやっぱり私の中ではね、もう聞かなきゃいいのになっていうのはあります。
うんうんうん、そうですね、
うんうん。お互いにね、
うんうん。私も聞かないな、なんかもうなんか、聞いてどうするっていう気もするしね。なんかまあ向こうがあの子供がとかいう話をしてきたら別に、
あの、そうなんですよね。
それでいくつですかとかいう話をするのは別に全然いいと思うんですけど、初対面の人にいきなり子供いますかっていうのはもうなんか、もういい加減やめてもいいんじゃないかなって思いますね。
私の中でその彼氏いますかとか、結婚してますかっていきなり聞くのと同じかなって、でもしかしたら彼氏じゃないかもしれないし、
そうそうそうそう、
彼女かもしれないし、で、ね、周りにもあのゲイの友達多いんですけど、もう話し始めて、Oh, my husband がどうのこうのって言ったら、あ、この方はって思いますけど、なんかそこまで待てばで会話を始めて、その中で絶対わかるだろうし、
その人にもっと集中して、なんていうのかな、その人の属性みたいなのに、を知ろうとしないで、その人と話をすればいいのに、なんか、どこに住んでるんですか、仕事は何ですかって、子供いるんですか、彼氏いるんですかってなっちゃうと、なんか、ちょっともやっとしますよね、そういう聞き方
されると。そうですね。なんかそういうのはありますね、まだ。
あのなんかイメージ、ちょっとシンガポールは分かんないですけど、私イメージとしては中国の本土の方ってなんかやっぱり家族、なんか子供をすごく大事にするっていう話を聞いて、あのレストラン、例えば、まあ、北米とかでも、まあ、最近はそうでもないけど、こうちょっといいレストランとかにはもう子供連れて行かないみたいな、そういう文化もある、ヨーロッパもあるかもしれないけど、あの中国だともう子供はどこにでもみんな連れていくって、みんな子供の面倒を見るみたいな、そう、すごい子供に優しい文化っていうのは聞いたことがあるんですけど、シンガポールはどうですか？
はい、同じですね。やっぱり、まあ、中華圏でもありますし、なんかやっぱりそうですね、なんか子供を連れてきて、まあ、iPad で見せてるというのもありますし、こう子供が走り回った時にスタッフが遊んでくれたりとか、あ、
慣れてる、
慣れてますね。だからもう、うちの子いないんだけどって言ったら、もうなんかキッチンのところであのスタッフがあやしてたりとか、そういうのはあると思います、
なるほど。
かなりファミリーフレンドリーなあの街なので、それはありますね。
あのさっきも出てきた言葉なんですけど、固定概念とか固定観念っていうのが私もすごい気になっていて、あのね、さっきも出ましたけど、例えばその彼氏いるのとか、女性に対して、いや彼氏と限らないんだけど、彼氏いるのって聞く人とかやっぱり最近いるし、未だに、
はい、
だからそれをなんかどうやって崩していけるのかなっていうのも、私も気になるトピックなんですよね。なんか例えば結婚したら子供がいるのが当たり前みたいな、お母さんになるのが当たり前みたいな、そういうのってなんか変わってきてると思います、少しずつ日本の方でも。
日本の方でもはやっぱりまだ変わってないんじゃないかなっていうのはありますね、うん、実際そのフローを始めてリスナーさんからいろんなメッセージをいただくんですけれども、うん、やはりまだ孤独感を感じていたり、
うん、
生きづらさをこう感じているっていうメッセージを本当にいただくんですよね、
うん、
でこう私はね海外から発信しているので、まあ、文化も違うところには住んではいるんですけれども、うんうん、それでもやっぱり海外でもこういろんなコメントをいただいたり中華圏ですのでやっぱりその、うん、家族がありあっての幸せっていうのは本当にもうひしひしとこう感じるようなところに住んでるので、うん、状況はね似ているのかなとは思うんですけれども、うん、やはり日本の方がこうそういう子供がいないっていうことを言いにくいって言っても、うん、なんかちょっとこう腫れ物を触るような、
うんうん
うん、なんかこう周りがそういうふうな反応されたりとか、
うん
で特にねこう周りがお子さんがいるような、ね、環境であったら友達にも話せない、
うんうんうん、
っていうだから話すっていう第一歩であるところが全然できてないのがやっぱり日本なのかなっていうのはありますね、うん、で特にこうセラピーとかこうコーチングとかがまだこう浸透してないところではあるのでそうそうそう人に話すっていうところに、うんね、慣れてないでそ、まあ、その時間を1時間だったら1時間にお金を払って人に話を聞いてもらうっていうこの文化がまだやっぱり、うんうんね、欧米と比べてないのかなっていうのはありますね。
それなんかすごくタイムリーな話題で私も今最近ポッドキャストでそういう話をしてるんですけど、うんうん、私も月に1回ポッドキャストのリスナーさんを中心にお話し会っていうのをやっていて、うん、っていうのはやっぱり、うん、自分の考えてることを人に話す機会があんまりないでやっぱりそのセラピーとかカウンセリングに自体もないしあんまりシンガポールも多分あるかもしれないんですけど最近こっちだとアプリでカウンセラーと話せるっていうのがあるんですよね、うん、セラピストでうちの息子もセラピストがいて、うんまあ、今コロナで直接会うのが難しい、うん、でもそれ以前から最近の人ってやっぱりテキストメッセージとかで話す方が、
うん、
人に会うのがちょっと不安っていう人も最近多いじゃないですかだからもう、うん、メッセージでカウンセラーと話ができるっていうサービスとかがあって、うん、で先週メンタルあ先週じゃないや先月メンタルヘルスをテーマにしたお話し会やったんですけど、うん、あそんなの日本にあったらいいのにみたいな話もあったし、うん、でそのメンタルヘルスその鬱とかそういう不安症とかまで行ってなくても普通の日常のことを話す機会もあんまりないって聞くんですよ、
うん、
自分が今どういうことをなんか、うん、what we're going through って英語で言いますけど、うん、例えば今こんなことがあってねっていう、うん、そうだからねそういう場をね、うん、作るのがすごい大事だと思っていて
そうですよねなんかそこで阻止できることたくさんあると思うんですよね
うん、
うんうん
だから真由美さんがされてることすごい大事だと思うし私もいつも言ってるのだからシェアすると、うん、シェアして、まあ、もちろんもしかしたらネガティブなコメントも来るかもしれないけど、うん、大体 90% ぐらいはあ私もっていう人が多いんですよ、うんうん、だからシェアして損することってあんまりないし、
うん、
シェアするまでが難しいんですけどね、
うん、そうですねだからやっぱりこう話すって、私はもう本当に、まあそのね、コミュニケーションっていうものに、こう、本当に集中して10年ぐらい、こう、そういう仕事もしてるんですけれども、やっぱ話すっていうことの大事さっていうのをもっと、うんうん、日本社会が、こう、なんか認識できれば、いいのかなって、うん、その話すってそのね、なんていうんですかね、メッセージとか、そういうインスタで発信とか、そういうものではなくて、
うんうんうん、
やっぱり身近な人に自分の感情であったり、
うん、
そういうものを話していいんだよっていうようなメッセージがもっとね、うんうんうん、広がればいいなって思ってますけどね。
うん、いや、もうタイムリーすぎる話です。なんか、4月のお話し会のテーマは感情なんです。
あ、そうなんですね。
う
ん、
そう。そうだから感情について話すことってないじゃないですか、うん、まあ多分嬉しかったとか楽しかったぐらいは多分あるかもしれないけどなんかこんなこと言われてすごい怒ってるとかこんなこと言われてすごい傷ついたとか悲しかったとか、うん、そういう話ってあんまりみんなしないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですねでしないしあと日本語で感情を表す言葉ってすごい少なくないですか
もうなんか真由美さん今日もうタイムリーすぎてすごい
あそうですか、うん、
感情についての ボキャブラリーを日本語にしようっていう、うん、あの部屋をクラブハウスでもやってるんですよ。あのエモーションミールって分かります？
はい、はいはい、分かりますよ。
そう、あれを日本語にしようっていう、うん、だから日本語自体にないじゃないですか。なんか英語だとフラストレイテッドとか、うん、アノイとか、うん、イリテイテッドとかあるんだけど、うん、日本語だとまあなんかムカつくぐらいとか、
そう
なんかマジ切れとかなんかそのぐらい、うんうんうん、なんかそんなこうニュアンスがあんまりなくて、
うん、そうですね、うん、私はあの NLP の、 あのマスターをあの去年取ったんですけれども、でそれでコーチの資格も取ったんですね、うん、でその時にあの、まあ、もちろん NLP の、 あのメソッド英語でもう全部のコース4ヶ月ぐらいするんですけど、うん、もうそこで本当にコテンコテンにやられたというか、自分の感情をこうあらわにするっていうことを今までしてこなかったので、うん、もうそれこそ本当にあの、ね、ゆかりさんが言われている vulnerability をもう さらけ出したような感じなんですけど、でその時にやっぱり、ねまあ、英語は普通にデイリーベースで話すんですけど、うん、感情を伝えるこのボキャブラリーの少なさっていうか、うん、そのあのなんていうんですか、読んだら出てくるんですけど、自分で発したことがないような言葉、うんうん、でそれを発することによって、うんうん、あ私こんな感情を持ってるんだとか、うんうん、でそれがなんかに気づいて泣けてくるとか、
うんうんうん、
うん、でもそれをこう何回も何回も練習して繰り返すことによって、やっぱりね、あこういう感情自分もあったけど、うん、あこれも大丈夫だなって受け入れるような体制に絶対できると思うので、
うんうんうん、
そのプロセスがやっぱりちょっとね、日本人まだそこまでのプロセスをこう学ぶ機会がないのかなっていうふうに思いますね。
うん、そうですね。あとね、もう一つ真由美さんのポッドキャストを聞いていて気になったのが、
はい、
自分らしくって何っていう話されてましたよね。そうだから自分のその軸が、はい、できていないというか、例えばその子供の話に戻ると、
うん、
私は子供がいないから、なんか何を糧にして生きていけばいいのかわからないみたいな、うん、逆に子供いる人でもそういう人いるじゃないですか、
はい、
その、
はいはいはいはい、
自分と子供の境目がよくできていなくて、うん、あの、うん、子供の人生イコール自分の人生みたいになっちゃってる人もたまにいるし、
うんうんうんうん、何々ちゃんのママですよね。
そうそうそうそ う, そう。日本は
タイトルが、
うん。なんとかちゃんのママ。まあ、それは日本に限らないですね、多分。英語圏でも、なんか、なんとかの、な、like, you know, んとかのマームって言うし。
そうそうそう、
うんうんうん。
ファーストネームがなくなっちゃうんですよね。
そう。私ね、あんまり、なんか、自分の中のアイデンティティの中で自分、母親っていうのはそんな、あの、上位にないんですよ。私は一応母親なんだけど。うん、
はい。
私は私。で、私は母親である前に私は女性っていう方が強くて、
うん、
まあ一応お母さんなんだけど、
はい、
まあうちも子供大きくなってきたし、まあ、自分のことは自分にしなさいみたいな、うん、あなたの人生はあなたで生きて、私は好きな人生を生きるからって、
うん、
私は思ってるんですけど、うん、なかなかそれがまだ普通になってないところもあるんじゃないかなって、
うん、なんか。まあお母さんはこうっていうのがやっぱりあるのかなっていう、まあそれももう固定観念だと思うんですけど、そうですね、お母さんは夜出かけちゃいけない、うん、なんか、うん、お母さん、うん、子供を置いてあの楽しいことしちゃいけない、
うんうんうん
うん、昼間はちゃんとこうお菓子を作ってか分かんないですけど、
クッキー焼いてとかね、
うん、クッキー焼いて待ってないといけない、うん、自分のために使う時間はもったいない、うん、でやっぱり人と交流する時もこう子供の情報を得たい、
うん
うん、もう自分は後で、うん、だからやっぱりその子供のいない女性とこう境目ができるって結局そこだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
この人と人との話ができなくなって、
そうだ、その子供の話しか共通点がないからそこを探すっていうのもあるんだ、
そうですね、そこはやっぱりあの子供のいない、女性代表で、うんうん、なんかあの思うのは、うん、やっぱり自分っていうところがねあの、うん、なくて、やっぱりまだ誰々ちゃんのママで話をしているっていうことが多いのかな、
うんうん、
やっぱりそれをすごく大きく感じるのはあの、まあ、シンガポールってねあのヘルパーさんがいる、あの、それがやっぱり、一般的に ヘルパーさんが雇えるような環境ではあるんですね、うんうん、であのもちろん住み込みでナニーさんがいたりとかするんですけど、日本人 の, あの女性でもそれは全然やっていて、うん、でまあ、国際結婚してる人も多いので まあ、そういう友達はそういうふうにヘルパーさんを雇って、うん、で昼間は本当に自分なんですよね、
うんうん
う
ん、
あのもう子供の話は一切しない、うん、で帰ってきたら、まあ、4時5時ぐらいに家に帰って、そこでやっとママになる、
うん、
でそので終わって8時ぐらいに子供が寝静まったらまた自分に戻るみたいな、うん、そのメリハリがすごくついていて、うん、でだからこそ私はその母親であるお友達とずっと長い付き合いができるんですよね、
うん
うん、だ子供の話を、まあ、しても私がまあ答えられないのもありますしあの悩みをね言われてうーんみたいなのはあるんですけれども、やっぱりそこってこうヘルプを雇う、まあ、ヘルプをお願いするっていうことに全くのためらいはなくて、
うんうん、罪悪感がない、
うん、罪悪感はないですね。でもちろん日本から来た駐在の方で、まあ、それもたくさん、ね、シンガポールにいらっしゃるんですけど、そこではやっぱり周りを気にして、私はヘルプをあのもらわないといけないぐらい、ね、ダメなママなんだみたいな。
あ、なるほど、助けをもらってるイコール、うん、自分で全部できてないからみたいになった。そっか、その系の発想はなかったですね。なんか、
うん、特に周りがね、そういうふうにちゃんと自分でできている人たち、
うんうんうん、
そのちゃんとを見て、あ、私もちゃんとしなきゃ、
あ、ちゃんと、ちゃんともね、あの、このポッドキャストではかなりのキーワードで、
あ、そうです、
ちゃんとするって何よっていう、うん、そう、日本って本当ちゃんとしなさいとか、ちゃんとしてないからっていうのに罪悪感を感じる人が、いて、で私も昔日本に住んでる時はそうだったし、うん、私あの大学とかに行ってこうバリバリ仕事とかしなかったんで、あ、なんか私ちゃんとできてないやって昔は思ってたし、
うん、
なんかそのちゃんとするの呪いっていうのが日本にはあると思いますね。
確かにありますね。
いや、でもその例えば日本、まあ日本、まあ、日本ってその主語を大きくするのはやりたくないんだけども、
うん、
そのヘルパーさんをいない、雇わない方がこうできてるお母さんみたいな、なんかそういう雰囲気ってやっぱりすごいトキシックだと思うんですよね。なんか、
うん、
もっとなんか普通に、ね、特に外国にいるんだったらそのそこの文化で別にあのやりたくないならやらなくてもいいけど、できるなら別に使ってしまって全然いいと思うし、その方が自分が楽になる、うん、プラスそのヘルパーさんを雇うことでその方も経済的に助けること、
うん
うん、
そうですよね。今本当にあの日本ではおそらくシニア世代にこうクリーニングに来てくれる方のサービスがあったりっていうのはあると思うんですけど、はい、うん、やってることは同じじゃないですか。こうクリーニングしてもらうっていうことなの で、うんうん、でそれがやっとシニアになって罪悪感も感じずサービスを受けられるんだと、うんうんうん、でもそれって本当に必要なのは子育てをしている、しかもそこでね、また パートに出てたりとか、うん、仕事をね、本当にフルタイムでやりながら子育てしている、その世代に必要なんじゃないかなっていうのはあるんですね。うんうん、で、うん、だからサービスはあるのに、うん、受けるか受けないかっていうところが、やっぱり世間体であったり、
うん、
周りの目であったり、うんうんうん、そういうところをやっぱり気にして、うんうん、受けないっていう決断になるのかなっていうのはありますね。うんうん、
その周りの目が気になるのって本当なんかどうやったらみんな変えられるんだろうなと思いますね。
でもそれは私もやっぱり不妊治療をしていた時は本当にそれはありましたし、
うん、
人と比べるし、
うんうん、
やっぱりね、あの周りはどんどん結婚して、私たち結婚早かったはずなのにみたいな、
うん
うん、なのにどんどん結婚してすぐ1年2年後にはもうあの妊娠して、
うんうん、
で1人目がと思ったら2人目ができとか、うんうん、なんかそういうのをやっぱり見て追い越された感はやっぱりありましたし、
うんうん、
なんかね、そこの人と比べるっていうところを絶対で、ね、やらないっていうのはもう難しいので、うんうんうん、でもそうですね、やっぱりその不妊治療した時はやっぱり外ばっかり見てました。だから、
あ、そっか、
うん、親が親に申し訳ない、うん、ま、孫を、ね、見せられないっていう親に申し訳ない、うんうん、まあ、夫に申し訳ない、
うん
うん、で周りは私のことどう思ってるのかなとか、うん、勝手にそういうふ
う
に膨らんで、
うんうんうん、
自分の本当の声を 聞いてこなかったんですよね、
うんうん
うん、だからそれをこうトレーニングして、
うん、
あのこの 1,2 年で、うんうん、で自分の声に本当に耳を傾けるようになってから、あ、うん、人と比べてないなみたいな、私の人生は私みたいな、
うんうんうん、結構自分の人生いいじゃんみたいな、
うん、そうそうそう、悪くないよねみたいな、うんうん、そういうふうには思えるようになったので、うんうん、なんかやっぱり人と比べてる時っていうのはライフステージはやっぱりこう外に外にこう目が向いてる時なのかなっていうのはありますね、
うん、それをね、もっと内に向けられるようになるといいと思うんですよね。
そうなんですよね、私、うん、あのエクストロバートなので、エクストロバート、外交的、
うんうん、
なので、そういう人って本当に内に向けるのが結構なトレーニングって言われてるんですよね。
そうなの、
でイントロバートってあの、まあ、内向的って言われる方は、うんうん、あのメリットはやっぱり自分でエネルギーをこう蓄えることができるし、
うんうんうん、
自分でこう楽しみを見つけられるんですよね。
あ、そっか、確かにそうだ、
うんうん、だから本当に自分一人でも楽しいし、
うんうんうん、
あの孤独さを全く感じなかったりする、
うん、
のが多いんですけど、エクストロバートは人にこうアファメーションとかもらったり、
うんうん、人に会って、
そうそう、エネルギーもらって、
エネルギーもらう、分かる、
うん、でなんかそういうふうな両方、うん、両方が多分一番いいんだと思うんですけど、うん、だからやっぱりそのエクストロバートだったの私がやっぱりイントロバートのそのなんていうんですか、内向的なところもエレメントももうちゃんと備えないとダメだなと思ったのは、
うん
うん、それですね。だからそれってトレーニングすれば、
うんうん、
あの全然その内向的なところと外向的なところ一緒にこう自分で備えることはできると思うんですね、
うん
うんうん、それをやっぱりトレーニングしましたね。一人でも、うん、あのエネルギーをこう蓄えられる、
うんうんうん、
楽しく生きられるっていうような自分をこう作り上げたというか、う
ん
う
ん、それはそのそういうふうにしたいっていうか、そういうトレーニングをし始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけは、まあ、その、そうですね、こう、NLP っていうコミュニケーションから最初入ったので、うんうん、私は、あの、シンガポールで、その、イベントの MC をしてたり、うん、インタビューっていうことはよくしてたので、やっぱりその、聞く力であったり、うんうん、あの、会話するっていう力、そのコミュニケーション。で、あと、夫はね、カナダ人で、うんうん、まあ、日本語も話せない方なので、まあ、どういうふうにもっとエフェクティブな、こう、コミュニケーションを取るかっていうところから、まあ、始まったんですね。
うん、
で、はい、夫はもうどんどんどんどんやっぱり成長していくし、うん、私が成長を止めるとなんか置いてかれた感があるなとか思って、うんうん、じゃあ私もやっぱりあのお互いにこう 50-50 でコミュニケーションを取れるような、うん、やっぱり関係性をずっと保っていきたいなと思って、
うんうん、
でそれでこうあの NLP のコミュニケーションについてこう学び始めて、うん、でこうあのまあ結局資格を取ったんですけれども、うんうんうん、大きなところはやっぱりそのコミュニケーションを今後も取るし、
うん
うん、AI には絶対にできないところなので、
うんうんうん、
人間と人間のヒューマンコネクションという、うん、意味では、うん、そこはすごく大事だなっていうふうには思って、うんうんうん、はい、
なるほど、素晴らしいですね、ありがとうございます、はい、そしたらですね、質問コーナーに、はい、入りたいと思います。
はい、
ですね、これは毎回みんなに聞いてる質問なんですけども、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
やっぱり先ほど言ったように、そうですね、もう思い描いた人生が、あ、なんかどう頑張っても叶わないものもあるんだなと、なんかこうそれに直面した時が一番、
うん
うん、試練でしたね、
うん、
この、うん、自分のコントロールではどうにもできない夢ってどうやって諦めたらいいんだろう、
うんうんうん、
それが本当にぶち当たりましたね。
それはどうやって乗り越えたんですか？
だからそこがね、やっぱりこう人に話すっていうところだと思うんですけど、うんうん、まあ夫との会話は本当に密なので、
うん、
やっぱり2人でこう話すことはあるんですけれども、やっぱり男性でその女性のこの機能が備わっているのに子供が産めなかったとか、この empty uterus の、うん、の感覚は、そのね、子宮、空っぽな子宮っていうふうに自分は考えてる、うん、その子宮さえもやっぱり 感じ方がわからないので、
うんうん、
で毎月生理が来て落胆するっていうのも、うんうん、やっぱりね、あの頭では分かっていても、うん、気持ちがやっぱり分からないので、同じ女性に聞いてほしい、でも周りに誰もいないってなった時に、うんうんうん、こうそうですね、分かってもらうような人をこう探して話す、うん、で分かってもらえなくても、あ、こうやって話せばいいんだっていうのを学んだのもその NLP だと思うんですけど、
うん
うんうん、あの分かってもらう、同じような状況にいる人を探すのは本当に難しいので、
うん、
うん、だったら聞いてもらえる人
を、うんうんうん、
どんなね、あのいろんなあのストーリーでも聞いてもらえる人に出会えばいいなって思ってて、でそれがやっぱりフローでもあるんですね。私がじゃあ今度聞く番なんだと、
うんうん
うんうん、なんかその 聞くっていうところも備わって、うん、いたいなと思ったので、
うんうん、
それでこういろんなロールモデルの方をお呼びして、うんうん、でそうすると今度、あ、こんな人生もあるんだ、あんな人生もあるんだ、
うんうんうん、
私が思い描いた人生は一つしかなくて、
うん、
それ以外のものは考えてなかったって、うんうん、思ったんですよね。だからやっぱりこう選択肢を増やしたり、いろんな多様性を見ることによって、こうもうこの人生が正解って思ったのが実際は正解じゃなかったみたいな、
うんうん
うん、でそしたらこう、うん、プラン B は何なのかっていうふうに考えて、うんうん、そこがやっぱり克服というか、まあ、どうやって乗り越えたかっていうとそういうことですよね、うんうん、やっぱりプラン B を見始めたっていう、う
ん、いやすごい素晴らしい、ありがとうございます。そしたらあの今から10個質問をしますので、
おお、10個、はい、うん、
あんまり考えずに答えてください。
それですね、
はい、はい、1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
Sleepless in Seattle。
おー、なんかクラシックっていうかちょっと前の。
そう
きました、私見てないな最近。
あ、本当に？
1回しか見てないから。
あ、そうですか。ボルティモアとなんかシアトルの遠距離恋愛の話なんです
けど。懐かしい。メグライアンでしょ。
そうそうそう、トム・ハンクスと。
懐かしいな。ありがとうございます。OK、2番。今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
今読んでいるのは、HSP さんの、HSP、あの、Highly Sensitive。
あ、はいはいはい。はい、
のを学ぶ本。あの日本語なんですけど、鈍感な世界に生きる敏感な人たちっていう、
うん、面白そう、
はい、あのなんかこうデンマークの人かなが書いたものが日本語訳されていて、
うん、
HSP さんに、私は HSP じゃないんですけれども、うん、そういう繊細な方たち の心理状態を今、
うんうんうん、
あの勉強してます。
すごい、今本当あの増えてきましたよね。自分で、私はその HSP っていう言葉も広まってきてるし、私 HSP ですっていう方、そういう発信されてる方も増えてきたので、
そうですね、
うん、広まって
くると、まあ、名前がなかったっていうのがあると思うんですよね、
うんうんうん、そうそうそう、多分今なんか私ってこれなんだって多分思ってる人がどんどん出てきてると思うんで、
そうですね、う
ん、いいですね、面白そう、うん、ありがとうございます。
はい、
okay、 3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘、なんかライフステージによってコロコロ変わるので座右の銘って言っていいのか分かんないんですけど、うん、あ、私は今年っていう感覚で言うと手放す勇気
を
が、いいですね、座右の銘って言っていいのかな、うん、はい、をテーマにしてます、
うんうんうん、いや難しいですよね、
うん、
私も結構あの気がつくとなんかガッてしがみついてる時があるので、うんうん、そのなんかそうレリゴーする勇気っていうのは、うんうん、本当に勇気がいると思います。
そうですね、それはもう本当に仕事も同じですし、
うん、そうそうそうそう、
ね、いろんな面で
どこまで、もちろんその夢を諦めないで頑張るとかいうのはすごい大事なんだけど、でそのテナスリーとか、うん、そのあのひたすらやってそれで成功する人とかもいるんだけど、でも、
うん、
そのラインが紙一重だと思うんですよ。なんかあのなんか犬が何かに噛みついて離さないようにガッてやってそれで成功する時もあるけど、
うん、
それでせあの何をやってもダメな時もあるし、もちろん、
うんうん、
なんかそれどこで諦めるかで、もちろんその諦める時に自分がそれに関してその自分で決めた決断に関してハッピーであるのも大事だし、ね、その諦めた後になんかまたぐじぐじ持ってやりたかったとか やっても仕方ないから、うん、やっぱりそれ勇気がいると思うんですよね、諦
めそうですね、うんうんうん、だから継続は力なりですか、うん、継続は力なりは、うん、いい時もあれば
そうそう、
うん、確かにね、なんかその、うん、それをがやっぱりネックでやめられないという、うん、まあ、それも不妊治療も同じだと思うんですね、
うんうんうん、なるほどね、面白い、はい、ありがとうございます。 OK、 じゃあ4番、何が怖いですか？ What are you afraid of? 怖いものはありますか？
あんまりないかも。怖いもの、うん、夫が亡くなった時どうしようって思いますね。あ、
うん
うん、やっぱり2人暮らしなので、
うんうんうん、
しかも海外で親同士みんな、ね、親からも離れてて、うん、ファミリーはやっぱりいないので、うんうんうん、そこはすごく一番怖いかも。
確かに、わかります、うん、OK、 5番、あなたの秘密の才能は何ですか？
秘密、
うん、まあ得意なことでもいいですけど、
そうですね、まあでも全部発揮しちゃ、発揮っていうか出しちゃってるのはあると思うんですけど、歌をね、ずっと歌ってきたのに、うん、20年歌ってないんですよ。
あら
なんかね、うん、なんとなくその部屋がとか、あの、うん、歌ったら声漏れるとか、なんかそんな変なあれなんですけど、あの、なんかそうなんですよ、高校の時に文化祭で一人で歌ってたのに、
お
うん、なんかそういう歌うっていうことをやらなくなっちゃったので、
うん、
今
これを機会に
どうなってるんだろうっていうのはありますけど、う
ん、なんか YouTube とかでやったらどうですか？
歌って聞かせるってことですか、誰かに
インスタライブで歌うとかなんか、
な
んか
聞きたい、歌ってみたってことですね、
うん、歌ってみたってやつ、うん、
いやーね、なんかそういう、そこもだからやっぱり勇気だと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか
そうですね、
うん、ずっと歌ってた好きだったものが、うん、ピタッと止まって、
それわかる、なんか、
うん、ね、だからそれをちょっとこうヒデンタレントをもうちょっと出せるようにしたいなっていうのはあります、
うんうんうん、なるほど、 OK、6番、無人島に島流しになりました、一人で、はい、1個だけ持って行っていいと言われたら何を持っていきますか？
1個だけ、
うん、あのスマホとかはダメです。
人間もダメ？
人間もダメ。家族とかダメです。船もダメ。
船もダメ。
その無人島にいないといけないんですよ。
じゃあ鏡で。
鏡。
自分と話す。
ああ、面白いな。そっか。なんかこう反射させて、こう。
あ、それもできますよね。
そうそうそう、鏡は面白いな。鏡は今まで一回も出たことないと思います。これ毎回質問するんですけど。
あ、そっか、でもエクストロバートなので、うんうん、人と話さないとおかしくなっちゃうんでしょうね。
なるほど、なるほど、面白い。
だから自分と話せるなら話して、あと鏡を、そうですね、うん、太陽に向けてヘルプを求めるっていう、
うんうん、
一石二鳥です。
素晴らしい。 OK、じゃあ7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable?
感情を人にシェアすることですね、うんうん、まあ、今だいぶトレーニングを重ねて、うんうんうん、できてますけど、やっぱりその不安とか怒りとか嫉妬とか罪悪感っていうものが、不妊治療をしていた時っていうか、その子供が欲しいけど授からないっていうストレスで、こういう感情がやっぱりあるんですよね。でその感情を持っている自分をすごい、なんかそこに自己嫌悪するというか、何なの私って思うんですけど、それをやっぱり受け入れないといけないっていうね、
うんうんうん、
あとやっぱり感情って言葉に出せないかもしれないけれども、そのなんかワードでにはないかもしれないんですよね、
うんうん
うん、なんかこうモヤモヤするっていう、その、
うん
うん、表現できないものも、
うんうん、
なんかこう話すというか、
うんうん、
人にシェアするっていうところで、やっぱりその vulnerability を感じますね、うんうん、やっぱりさらけ出す、うん、今までそれをして こなかったので、
私は、うんうんうん、いやいやいや、でも今ねすごい発信されてるからすごいと思います。OK、 じゃあ8番、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
まあ、あのフローの行き着くテーマだと思うんですけど、子供がいない人生もありだよというところを、
うんうん、
だからそうですね、その先ほど言ったこう離婚というワードが普通に使われるように、
うんうんうん、
子供のいない人生っていうものが普通化 する一般化、うんうんうん、まあ一般化というか、そうですね、普通化できる選択の一つとしてあるっていう風に社会になればいいなって。それはやっぱりちょっとね、まあ、ハードルはあると思います。日本社会がやっぱり少子化でね、うんうん、こう子供作れ作れと言っているところで、子供を作らないっていう選択はなんか社会のね、こうゴールから反しているような。
うん、でもその地球全体で見るともうなんか人って多すぎるじゃないですか。あの日本とかはね、その少子化だからって言ってるけど、うん、もうなんか子供、あのそれが理由で子供を作らないあの外国のカップルとかいるじゃないですか。もう子供いっぱいいるすぎるから、うん、その、うん、もうこの地球すごい人が増えてるから、どうしても欲しかったらなんかアドプトするとか、それかもうなんか全然子供作らないっていう、そういう意味で選択する人も最近増えてきてますからね。
うん、だ大きな目で見ると本当にね、本当まさにゆかりさんが言われているような感覚にはなると思うんですけど、うんうんこうね、日本社会にいるとやっぱその子供ができて、
うん
うん、仕事果たした、
うん
うんうん、で それでまたね、こう仕事にも復帰してもらって、うん、ママに頑張ってもらってとか、
女性が輝く社会っていう
ね言われるので、うん、そこのプレッシャーは女性にはあると思いますね、
うんうん、それを変えたいと。
できれば。
うんうん。いいですね。うん、もうちょっと、あと数年かかるかもしれないけど、頑張りましょう。ね、やりましょう、これは。okay. じゃあ9番。今ハマっているものは何ですか？
今ハマっているものは、カクテル。
お
いろんなカクテルを、
作ってるんですか？
そうですね、作ったり。まあ、夫がすごい好きなので、まあ、私は、サンプルをする係でもあるんですけど、
私も好き。
ね、なんか飲みに行くのも好きですし、
うんうん
うん、作るのも、家で作るのも好きなんですけれども、新しいなんかこう、ジンの、なんていうんですか、こう、ね、いろんなフレーバーのあるジンとかを、うんうんうん、こうなんか飲み比べしたりとか、うん、そういうのが趣味ですね。
あのビクトリアのエンプレスホテルってわかります？
はいはい、もちろん。
あそこが出してるジンがあるの知ってます？エンプレスジンっていうのがあって、あのホテルが出してるわけじゃないんだけど、あの、はいはい、ビクトリアにあるそのなんだっけ、醸造所っていうか、そのディスティラリーが出してるジンで、はいはい、エンプレスジンって言って紫色なんですよ。で、柑橘系と混ぜると色が変わるの、
はいはいはいはいはい、
あのなんだっけ、バタフライピーなんだっけ、はい、フラワーってあの結構 お茶とかでもあるじゃないですか、はい、あれが入ってるから、うんうん、ジン自体も紫ですごく綺麗なんだけど、そこにこう、うん、レモンとかグレープフルーツとか
ブルーになるんでしたっけ、
ピンクになるんですよ。
ピンクか、
うん、
へえ、
そうなんか、ね、そういうのを私もインスタで見るためにうわめっちゃ綺麗で、ジン私も好きだから、
うんうんうんうん、
ちょっと今度もし酒屋で見たら、ね、シンガポールで買えるか分かんないけど、ちょっといいところに行ったらあるかもしれない。
そうですね。お酒はやっぱり大好きで、でもやっぱりなんか不妊治療してるときは飲めないというか、飲んでたんですけど、うん、すごいなんか罪悪感を感じて。影響する
かもしれないとか。
うんうん、そこから解放されてから、
うん、
なんかこう、ちゃんと楽しめるようになりましたね、うんうんうん、お酒を。
楽しい。いいですね。OK、じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？はい、
すべて。まあ、すべてってね、すごいなんか綺麗事ですけれども、まあ、私はその、8年間不妊治療して、あ、よかったんだなっていう、
うんうん、
これはそういう意味があったんだっていうのがあって、うんうんうん、ごめんなさいね、なんかちょっと感情的になっちゃって。
うん、無駄じゃなかった。
うん、そう、なんか本当に感謝、うん、皆さんにも感謝だし、そうですね、伝えてこうメッセージをいただくっていうのが本当に嬉しくて、よかったと、意味があったっていうふうに思います、うん、ごめんなさい、初めてこんな
That's okay、 感情を出しましょう、
いや本当にね、そうですよね、うん、
はい、そうだから辛いことがあって、まあもちろんね、その辛いことをの真っ最中の時は絶対そう思えないんだけど、うん、ほぼ、まあ、虐待とかはまあ違うけども、後になって考えると、うん、まあ、怒ってよかったっていうのとはちょっと違うけど、やっぱり意味があったっていうか、うん、そこから何を学ぶのかっていう、
そうそう、
うん、だから真由美さんはそこから学んで発信っていうことを考えてされているって、うん、それもう今そのみんなのアドボケットになってるわけじゃないですか、だから、うん、すごいなと思うし、
うんうん、
これからもどんどん続けていってほしいですね。
そうですね。まあでも本当にね、皆さんがメッセージいただいて、ね、もうこう応援してますもそうですし、うん、こう、まあ、ママ層の方にもやっぱ聞いてもらってて、うん、すごくなんかこう知らなかったこの世界がこう分かったっていう風にね、いろんなメッセージをいただいて、うん、それが本当に糧になっているんですよね、うんうん、もう本当にそれがガソリンのもう元で、
うんうんうん、
それがないと私も多分一人で、ね、ね、発信するだけというか、うん、本当にアウトプットアウトプットだけだと思うんですけど、うんうんうん、そういう形でインプットをもらえるとそれがガソリンになって、ね、うんうん、どんどんどんどんやっぱり前に進めるんじゃないかなっていうのはあるので、うん、そこにもう本当に全てに感謝ですね、うん
うんうん、素晴らしい、ありがとうございます。
いえいえ、
ああ、なんか話が盛り上がって、多分ね、はい、今、まゆみさんと私は波長が結構合ってるんだと思うんですよ。なんかすごいタイムリーな話も出たし、なんかね、性格的にも多分、私はエクストラバートではないけれども、
うん、
ポッドキャストとかの配信にはそこまで抵抗がないタイプ、うんうんうんうん、ソーシャルメディアとか、
はい。
だから、まあ、カクテル好きとか、そういうところで多分ね、ちょっと似てる、性格的に似てるところがあるんだと思うので、私は個人的にすごく親近感を感じたんですけれども。
ね、ビクトリオを最初に選んだのもね、
そうそうですね、そうそうそう、面白い。う
ん、Out of all the choices, like, なぜビクトリアっていう。
ぜひぜひまた何か楽しいことをやりましょうということで。
もちろん。
はい、今後も頑張ってください。はい、
ありがとうございます。
はい、今週のゲストはボレンズ真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
This is Jay Allen from Unseen Japan, and you're listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、真由美さんとの会話いかがでしたか？真由美さんとはどうやら今、とても波長が合っているようで、タイムリーな話がどんどん出てきて、しかもカクテルなど好きなものも似ているということで、収録が終わった後も二人で話し込んでしまいました。自分の感じていることを人に話す。私が常にこのポッドキャストを通じて皆さんにお伝えしていることをまさに実行している真由美さん。そしてそのおかげで辛い体験からも少しずつ解放されていっているというお話に本当に胸を打たれました。もしこの会話が心に響いたという方はぜひまゆみさんのフローのポッドキャストも聞いてみてください。まゆみさんとはまた後日クラブハウスでお話ししましょうという話が出ていますので日程がはっきりし次第お知らせします。また前回のエピソードにご出演いただいた片山レモンさんとのクラブハウスも現在日程を調整中ですので最新の情報は私のインスタが一番早いと思うのでそちらをチェックしてみてください。そしてここでちょっとクラブハウスのお部屋の宣伝もさせてください。クラブハウスは現在 iPhone ユーザーのみしか使えないのでイベント情報を告知するためにちょっと心苦しいんですが Android ユーザー向けに現在開発を進めているそうで5月には Android ユーザーも使えるようになりそうな感じです。クラブハウスでは日本時間4月16日の夜10時半からちょっと遅いんですがVulnerability Anonymous という部屋をやります。これはクラブハウス内に私が作ったクラブ、ブレネーブラウンブッククラブというクラブのメンバーのみに見える部屋ですので、興味のある方はぜひクラブにご入会ください。クラブハウスではブレネーブラウンブッククラブの他にもハミライクラブ、Japanese Murderino、これはトゥルークライムが好きな方向けのクラブですが、あとは感情の輪、エモーションウィールを使って感情について話す今エモクラブなど、たくさんクラブを今運営しています。クラブハウスの私のプロフィール、アットゆかりの一番下までスクロールしていただけると、すべてのクラブが見れますので、そこで興味のあるものにぜひご参加ください。そして冒頭でもお話ししましたが、今回のエピソードに非常にタイムリーな感情について話そうのズームでのお話し会が日本時間4月18日午前10時にありますので、これを機会に話してみようかなと思った方はぜひご登録ください。定員は15人です。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、8ヶ月モントリオールで仕事をしていた長男が無事にお芝居を終えたということです。 長男は去年の頭にビクトリアからトロントに引っ越しまして、比較的すぐに長期でのお芝居の主役の仕事が見つかって喜んだものの、まあコロナになり、8ヶ月の彼女との遠距離も終えて、今回無事にトロントに戻りました。本当だったらね、ケベックやノバスコシアなどまでお芝居のツアーをする仕事だったんですけれども、まあコロナのおかげでツアーは中止になってしまって、毎週モニターの前で観客なしで二人芝居っていうのをもう延々と8ヶ月、毎、なんか週に3回か4回ぐらいやっていたんですけれども、まあ子供向けお芝居だったので、オンラインで学校などに配信されていたんですけれども、私もですね、今の夫とは最初はロサンゼルスとビクトリアの遠距離だったんですけど、まあ半年も持たずに、夫がビクトリアに引っ越してきましたから、まあ8ヶ月頑張った2人にお疲れ様と言いたいです。これからはトロントで俳優として仕事を続けていく予定です。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、 そしてはみ出しライフです。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。海外在住の方はハミライエッツィショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。ハミライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、このコロナ禍で私、今までいわゆるヨガパンツ、伸びるストレッチーなパンツとかレギンスばかり履いていたんですけれども、先日初めていわゆるこう英語で言うジョーガースというパンツを買いました。一昔の日本風に言うと、要するにジャージの下ですね、ズボンなんですけども、最近は足首を絞ったスタイルが流行りなんですよね。私が着るとこうジャージっぽくなるんじゃないかと心配だったんですけど、っていうかまあ絶対そう見えてると思うんですけど、ポケットがちゃんと2つあるし、ゆったりしているし、これはちょっとやばいですね。私さすがにS サイズじゃないだろうと思って M サイズを買ったら、ずり落ちないけれどもちょっと大きめで、まあ、よく言えば快適なんですよ。でこのゆるさに体が慣れて太りそうでちょっと怖いんですけれども、でもとっても気に入っています。あなたはご家庭でリモートでお仕事の方もね、まだ多いと思うんですけども、皆さん何をお家で着ていらっしゃるんでしょうか。ぜひ教えてください。それからもう一つ、ハミライでは今週のポジティブと今週のブレイブ、今週勇気を出してやったことですね、を随時募集していますので、どんどん送ってください。最近全く誰も送ってくれないので寂しいので、お待ちしております。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!